私たちを愛して十字架にかかり、3日目に見られた主に期待しながら、御言葉に行きたいと思います。昨日、南九州賛美大会が持たれましてですね、南九州で子どもたちが CS が5つ出て、ヤングが1つ出たんですけども、アンダー21が。CS がもう1つ入ってくるかもしれませんので、本戦の時は CS があって、アンダー21もやってるんですけれども、一般が17チームあったんですが、7チーム選ばれまして、いよいよ九州予選が5月4日にありますので、ぜひ皆さんですね、覚えてお祈りください。参加される方も、直接参加はされなくても、裏方で、ね、ご奉仕をお願いすると思いますので、ぜひ祈ってほしいというふうに思います。あとですね、玉名で奉仕をした時ですね、いろんなところで今癒しが起こってるんですね。だから終わった後に個人的ミニストリーをするときに、そこで癒されたり、そこで前行った時に言ったことの証しを聞いたりですね、頻繁に起こってきています。で、オンラインでも、オンラインの向こう側でたくさんの方が癒され、後から連絡来るんですが、その場で癒されるってのはあんま起こらなかったんですね。その伝体ミニストリーね、個人ミニストリーじゃなくて伝体ミニストリーの時。玉名で最後に伝体ミニストリーをして、個人ミニストリーに入ろうと思ったら、一人の方がですね、いや、祈ってもらおうと思ったのに、ああ、乗ってしまいましたとか言って、本当に痛がりませんよとか言ってですね、腰が完全に癒されたんですね。だから、伝体ミニストの時に治ってですね、これはずっと祈ってたことなんで、その場で治るっていうね、何か始まってきたと思います。ですから、皆さん、自分が祈ってもらう側でも、ぜひ祈ってほしい。祈る側になっても、イエス様がきっと何かしてくださる、治してくださる、何かしてくださるぞって期待を持って、自分が祈る時も、祈られる時も期待を持って祈ってほしいし、祈られてほしいなというふうに思います。ね、癒してくださるのはイエス様なので、ね、あるいは奇跡をしてくださるのはイエス様なのでね、ぜひ、ね、一緒に期待してほしいと思います。ということで、今日1つ目の動画ですけれども、今日はまず思わずを2つ見てもらいたいと思いますが、どちらもですね、人間関係のことですね。若い方からご年配の方まで人間関係がね、それごめんなさい、もう1つ大事なこと、昨日ね、南九州賛美隊が嬉しかったのはね、一番小さい子が4歳の南のあちゃんが賛美をしたんですね。で、最高齢は88歳。熊本の、あのし、えっと、あの、あの人ですね、名が飛んだ、村上佳奈さんの、千代美さんのお父さんね、88歳なんで、米寿なんですけども、とっても良かったです、味わいがあって。個人的にはすごい触れられたんですね。なんか、久しぶりになんかこう、霊が感動したってよかったですね。で、なんか、いろんなホームとか行って賛美すると、すごい人気があるそうですね。回れたら人気あるだろうなと思いますよね。残念ながら、私結構上位につけたんですけどね、7位以内に入ってきませんでしたけども、でも、とても良かったですね。だから、4歳から88歳まで、これでゴスペルの大会らしいなという感じですが、とっても良かったなというふうに思っています。はい、それではですね、最初に、ですね、初穂さん、南初穂さんの中学、高校かな、中学だな、まだの証ですね。それとその後に、長崎教会の井上ゆかりさんの思わずですね、その2つを聞いていただきたいと思います。はい。
思わず笑顔になってしまう話を聞きの皆様、こんにちは。宮崎市の南初男です。今日は感謝にあふれて迎える春についてお話ししたいと思います。私は去年、新学期に友達ができるか不安でした。その中でコロナでいろんな学校の行事がなくなってしまい、友達を作れる機会が減ってしまいました。だから余計友達が作れるか心配でした。でも神様に優しくして気が合う友達ができるようにしてくださいとお祈りしました。そしたら、一昨年よりもたくさんの友達ができるどころか親友もできました。そしてその親友は優しくて気がすごく合う人でした。また今年もお祈りしたので、早速友達ができました。本当に神様に感謝したいと思います。今日は感謝にあふれて迎える春について話しました。聞いてくださりありがとうございます。
大人の方、特にお父さんお母さんで、ふーんと思った人、子供のことが分かっていません。学校生活にとって、特に今の子供たちの学校生活にとって、友達ができるかどうかはものすごい決定的なんです。そういう時代になってまいりました。私の時代はですね、一人でも俺は生きてやるなんてかっこいい、そういう感じの人結構いたんですけど、 今はそうでなくて、友達ができるかできないかは本当に大きいんですね。これはかなりシビアな問題です。そして、友達っぽく見えても実は友達じゃない、いじめられたりとか裏側でいろいろあったりとか、そういう時代になってきました。悲しいけど。だからさらっと明かしてますけど、これっていうのは実はすごく重要なことで、本当に良い友達ができるかどうかというのは、子どもたちが学校生活を円満に送れるか、学校にいる時間が最も長いですからね。それがとっても大きいんですね。だからどうぞね、そのことをね、覚えて、本人たちもだけど、親の方々も本当に神様に感謝をしてね、良い友人関係ができるように祈ってあげてほしいというふうに思います。人間関係ってね、小さい子供から大人まで、第一線の社会人まで、ご年配になってもね、老人ホームでの人間関係ってあるみたいですね。だから本当に今はもうそうなんですね。そういう時代なんですね。だから、ね、本当に資産を知ってるかどうか大きいと思いますけども。はい、それじゃあ、次は井上ゆかりさんのやつですね。
思わず笑顔になってしまう話をお聞きの皆様、こんにちは。私は長崎の井上と言います。今日は感謝にあふれて迎える春ということをテーマに、以前働いていた職場であった出来事をお話ししたいと思います。私は病院で看護師の仕事をしているのですが、以前働いていた職場で何かとぶつかってくる、この男性の年配の患者さんがおられました。朝挨拶に行くと、今日はお前が担当か。うわぁ、最悪と露骨に嫌な顔をされるのでした。他の患者さんの処置をしたり、点滴をしたりしていると、その患者さんはそれが何分かかったのかを時計で測っていて、私に、今お前はあの点滴をするのに10分かかったけれども、丸々看護師さんだったら5分で終わるんだぞと、言ってこられて、特に、すごく時間に厳しい患者さんでした。一つ一つ言われることを感謝していくのですが、心の中では正直、あの患者さんは怖いので、なるべく私の担当にはなりませんようにということをこっそりお祈りしたりしていました。そんなある日、何をやっても仕事がうまくいかないという一日がありました。いつもだったらスムーズにできることが、その日は、失敗ばっかりしてしまって、他のスタッフの方や患者さんにとっても迷惑をかけてしまうという絶不調な一日がありました。その日は幸い、その怖い患者さんが担当ではなかったのですが、この絶不調な状態が今日で終わればいいんですけど、明日ももしこれが続いていたらどうしよう。そして明日その怖い患者さんが担当になっていたらどうしようと、ちょっと私は不安になって、明日の担当表をチェックしてみました。悪い予感は的中して、明日その怖い患者さんが私の担当になっていました。普段でさえ、何かと怒られるのに、もしこの絶不調な状態のまま明日その患者さんを担当してしまったら、もう何と言われることかわからないと思って、私はもう今日できなかった全てのことを徹底して感謝しました。そして明日は必ず、このスムーズに仕事ができますようにということをお祈りしました。その日の朝は少し早めに出勤をして、その怖い患者さんがいつやってきてもいいように、もう準備万端にしてこう待っていました。その患者さんはいつも朝早く来られて入り口のところに立って待っておられるのですが、その日に限ってその患者さんの姿が見られませんでした。おかしいなと思ってカルテを読んでみますと、その日はたまたま他の病院に行ってから、こちらの病院に来られるということで、いつもより少し遅い時間に来られるということが分かりました。少しほっとしながら、他の患者さんの処置をする中で、こう、いつもの調子も取り戻して、これだったら大丈夫ということを感じることができるようになった時に、その怖い患者さんがやってきました。私が挨拶に行きますと、お、今日はお前が担当か。まあよろしく。と、初めてよろしくと言ってもらいました。そして、その患者さんに処置を行いますと、今日は早くできたじゃないかと、初めてこう褒めていただくことができました。その日を境に、私はその患者さんととっても仲良くなることができました。その仲良くなった中で初めて知ったのですが、その患者さんは奥様と二人で、暮らしておられたそうなんですけれども、奥様も何か重い病気を抱えておられて、その患者さんが奥様の介護をされているということでした。 私にとっても時間に厳しかったのは、バスで通院をしておられたんですけれども、こうバスに一本乗り遅れると、その奥さんの病院のお迎えの時間に間に合わないからということでした。聖書には、すべてのことについて感謝しなさいということが書かれてあります。その患者さんから言われる一つ一つのことに感謝することをしていなかったら、そして、こう仕事が何をやってもうまくいかない絶不調なことに感謝をしていなかったら、私はこの患者さんと仲良くなることはできなかったし、その患者さんが抱えておられる問題のことも知ることはできなかっただろうなということを思わされました。私はその後すぐに別の職場に導かれたので退職をしたんですけれども、退職をするその日までその患者さんとはとってもいい関係を築くことができました。感謝にあふれて迎える春、すべてのことを感謝してこの春も歩んでいきたいと思います。最後まで聞いてくださりありがとうございました。
まあ、職場の現場のよくある話だと思うんですけども、まあ、いろんな人間関係があるんですけども、神様を知っているかどうかは決定的ですね。本当に感謝をするということで、まあ、今は感謝をテーマに話されたんですけども、一つクリスチャンは人間関係がいろいろ起こった時に普通はですね、相手が変わってほしいと思うんですね。で、相手が悪いと思うんですから、もうごく普通のことです、ね、でもクリスチャンの場合は本当に感謝をしていくと、神様が代替することは相手を変える前に自分を変えられるんですね。で、自分が取り扱われるんです。本当に自分が取り扱われて、自分が変えられていって、その中で結果的に相手も変わっていくんですね。それが起こることを、ね、できている。だから本当に神様に感謝していくと、すぐ相手に手が入って変わる場合もありますよ。期待してください。だけど神様、多くの場合はその時にこちら側を取り扱ってくださるんですね。それは本当ないです。こちら変わらないと、その人うまくいってもまた次で同じことが起こります。神様、こっちを取り扱ってこちらを変えていかれるんですね。それでこちらを変えていかれて、その中で相手を変えてくださる。で、こちらが変わって相手が変わった場合はどこに行っても大丈夫です。でもそうじゃなくて、相手が変わってくれてよかったと思ってる人は、他に行ったらまた同じような問題が起こります。それで5年経っても10年経っても同じこと言ってる方は、そういうパターンです。神様ってのは私たちを取り扱うんですね。その結果として当然相手が変わってくる。そうなった場合はどこに行ってももう大丈夫なんですね。それがね、起こってくるって。で、感謝っていうのはそれを、相手を変えるんだけど、実は自分自身変えられていってるんですね。それをね、ぜひ覚えててほしいと思いますね。だから今の証も感謝を中心に証したからそうなったって言ってるけど、結局その時に本当に感謝して言ったら、神様がもう、ね、こう自分自身変わっていると思う。だから相手に対して、ね、変わっていくわけです。相手が変わっていくわけですね。で、そこのところをね、ぜひね、知っててほしいというふうに思います。はい、それで、ですね、聖書ってこんなの面白いよ、聞いてもらって、それから聖書説教に入ります。じゃあお願いします。
エコひいきしない神、神にはエコひいきなどはないからです。ローマ人への手紙2章11節。聖書の中には素晴らしい言葉がたくさんあります。私の大好きな聖書の言葉、御言葉の一つがこの言葉です。神にはエコひいきなどはないからです。私は小さい頃、学校の先生が成績の良い子やPTA の役員をされている方の子供たちに対して態度が違うのを肌で感じていました。もちろんそうでない先生も少しいましたが、自分が大人になると、人は好き嫌いや自分の損得、自分に対する態度でどうしても人をエコひいきしてしまうことがあるんだと寂しい思いになりました。でも聖書の神はそうではありません。エコひいきなどはなさらないのです。イエス・キリストの十字架はあなたのためであり、一人一人のためであり、すべての人のためでした。例外はないのです。どんな子供でも、どんな年老いた方でも、お金持ちも貧しい人も、自分の罪を悔い改めて信じる者は許され救われるのです。神の愛はすべての人にエコひいきなく注がれています。復活されたイエス・キリストはどこの国の人であろうと、今までどんな人生を歩んできた人であろうと、信じる者のうちに住んでくださり、共に生き、助けて、 導いてくださるのです。神であられる聖霊様は誰であっても信じる者のうちに宿り、力強く助けて勝利へと導いてくださるのです。決してエコひいきはされないのです。神はあなたを愛しておられます。そして助けてくださいます。あなたはイエス・キリストに愛されています。
ありがとうございました。ちょっと最後なんか音声がね、うまくいってなかったんで、録音の方がうまくいかなかったのか、編集で失敗したのかわからないんですけども、感謝します。まあ、個人的にその神にはエコ兵器がないってことがすごく好きだったんですね。私の両親は両方とも一級障害者だったんですね。で、家がですね、場所はすごくいいんですけど、大阪の小さな家でですね、本当に外見があんまり綺麗でなくてですね、ボロチかったんですね。で、小さい頃ですね、なんかお友達を家に連れてくるのが恥ずかしかったのを覚えてますね。それでなんだかんだ言うんですけど、両親が目が悪かったでハンディを持ってるとですね、口では綺麗なこと言うんですけど、大阪の人だったことも、まあ、昔も大阪人ですけどね、やっぱあるんですね。差別ということは好きじゃないな、まあ、ちょっと違うんですよ、態度がね。だから結局人間っていうのはそんなもんだんだなっていうことを非常に深く感じていたんですね。で、あとクリスチャンだから教会に行くんですけど、教会行ってもやっぱり違うんですね。だから私はクリスチャン2世なんですけど、クリスチャンは偽善者だと固く思っていました。そして教会は結局なんだかんだ言ったって何ら世の中と変わらない単なる組織だと思ったんだ。だから猛烈に教会とクリスチャンは嫌いでした。だけどイエス・キリストは大好きでした。だからクリスチャンと話すと徹底的にクリスチャンをやっつけて、ノンクリスチャンと話すと教会のことはキリストのことを悪く言うとは形向かっていったんですよ。面白いですね。どこにも入れなかったんですけどね。そういうとこあったんですけど、本当にイエス・キリストに出会って救われた時に、神の愛が分かった時に、教会に対しても人々に対しても変わったんですね。で、変えられたんですけど、本当にしないはエコ兵器がないんですね。だある子供が言ったんですね、嫌だ、エコ兵器ないの嫌だ、私だけ特別にエコ兵器してほしいって。私ね、でもその気持ちは分かるんです。うちみたいに8人子供がいるとそういう気持ちにもなると思うんですよね。だからね、秋元がよく言われますけど、特別に愛されてるんですね。一人一人が特別に愛されてるんです。一人一人が特別にエコ兵器されてるんです。で、これは分かるでしょ。これが分かる人は聖書の神様を知ってる人なんです。で、これがえっていう方はですね、祈ってください。私を特別にエコ兵器して愛しておられるということを教えてくださいって。で、実は隣の人も特別にエコ兵器して愛されてるんです。分かりますか、私の言ってること。矛盾してるようだけど、これは矛盾じゃないんですということが分かる方は聖書の神様を知ってます。で、正直によく分かんないなっていう人がいたら祈ってください。頭で納得しても難しいから祈ってください。神様があなたが一番分かる方法で、あなたが特別に愛されていることを教えてくださって、その上でかつ一人人のことも特別に愛してるんだってことが分かっていきます。だパウロさんはよく特別に愛されてるんですってね、ヨーロッパ行ってね、私は特別に愛されてますって言ったら、ね、みんなムッとした顔したって。僕しかね、でも一人一人が特別に愛されてる人はニコッと笑ったって言ってましたけど、そうなんですね。それが本当にね、こう捉えられてくるとクリスチャンはもっと自由になります。自分に対しても人に対してもね、それをね、ぜひ知っててほしいと思います。はい、それで聖書の方に行きますね。今日は使徒行伝16章のマケドニアコールと言われているところですけども、マケドニアに来てくださいっていう助けを感じてマケドニアに行くんですが、その前にパウロは6節からね、彼らはパウロを含む彼らはアジアで、このアジアってのは今のアジアじゃなくて、まあ、今ではトルコにあたります。小アジアと言われている地域ですけど、ね、御言葉を語ることを聖霊によって禁じられたと。まあ、彼らは宣教していましたから、つまりストップって言われたの、ね、そっちに 今はそっちに行くなって言われたんですね。だから御言葉を語ることを聖霊によって禁じられたと。フリギア・ガラテアの地方を通ったとね。だからそちらの方、地方じゃない方に行ったわけですね。そしてこうしてムシアに面したところに来たときに、ベテネの方に行こうとしたと。今度はだから北側なんですけど、北に向かって行こうとしたら、今度はイエスの御霊がそれを嬉しにならなかった、ね。まあ、聖霊の次はイエスの御霊、ね、こうやってストップされたんですね。2回まで止めた。で、ここで間違えちゃいけないのは、パウロは適当に行ったとは思わない。パウロは自分はそこにどうしても行きたいから行きたいと言ったわけでもないと思うんですね。ね、フランスが好きな女性が多いですよね。ね、なんかそうでもないかな。なんかでもなんだっけ、漫画なんだっけ、 出てこない。うちの奥さんに聞いたらすぐ分かるんだけど、なんだっけ、あるんですね。なんか分かんないや、私あんま興味ないから出てこなくなった。で、その、だからフランス行きたいっていうわけじゃないんですよね。何を言ったか分かりますかね。パウロは自分が行きたかったから行きたいとか、そういうんじゃなくて、当然パウロだからきっとこっちが見心だろうなって、これが見心だろうなと思って行ったと思うんですよ。こちらに行くことは神の導きだなと思って行ったみたら、ストップって言われたんですよね。でそれでじゃあ北の方に行くのがいろいろ考えて、あ、じゃあ今は北に行くのがいいかなと思ったら、それは自分でどうこうというよりも、それが導きだろうと思って行ったと思うんですよ。だから、主の導きだろうと思って行ったんだけども、神様が、一度目は聖霊、二回目はイエスの御霊、いずれにしても神様が止めたわけですね。で、ここ大事なことなんです。私たちが主の導きだ、御心だと思ってやっていても、いや、違うよって止められるときがあるんですね。でその、止められたときに、そこで止まる勇気を持ってほしいんですね。従って突き進んでいく勇気も必要です。恐れるなって言われたときに、本当に神様に従って恐れないで突き進んでいく勇気も必要ですけど、今度は逆に立ち止まる勇気も必要なんです。主に止められたら。で、これね、立ち止まることによって祝福を受けることがあるんですよ。守られることもあるんですね。ベトナムに初めて行かれたときに、パウロ牧師がね、ベトナムに行きますって言われて、予言の本だったかな、どこに書いてあったんですが、行かれたわけですね。で、非常に祝福された。で、パスターアイね、これは本名ですね、パスターアイっていう、地下教会の人たちはみんな本名ではないから、パスターアイという方がいて、その方が一緒に行った。で、奉仕、とっても祝福された。で、戻ってきたときにパスターアイから連絡があって、また来てくださいって言われた。で、パウロ牧師もまた行こうと思った。でも神様は促さないから待ってたら、当時熊本にいた北野牧師がチームでベトナムに行って、とても祝福された。で、パスターアイが秋元牧師にまた来てくださいと伝えてくださいって来たら、そういう伝言が来た。で、パスター秋元牧師は行こうと思ったんだけど、今度は止められたんですね。パスターアイも行ってるし、自分も行きたいと思って行こうと思ったんだけど、ストップあげた。で、何度も行こうと思うけど、いや、ダメだってストップあげた。ただパスターアイの方は、自分たちでチームを作って行った。見事に捕まりました。そして、投獄されたんです、2年間。でも、パスターアイは捕まることに心があった。どうしようか。投獄されたその投獄の中に60人囚人がいたんだけど、全員クリスチャンだったんですね。これ、共産国ではね、結構起こることなんですね。牢屋で奇跡とかね、まあ、聖書の通りです。本当に起こる。これはあんま、親切あんまり言われないけど、全員が救われたんですね。そして、その後、彼は戻ってきたんですね。で、もしでも、パウロ牧師が一緒にいて捕まったらまずかった。パスポートは完全にチェックされて、それから少なくともその国にはもう決して入れないし、他の関係関連国も難しくなるから、やっぱり神のストップだったんですよね。で、ストップされることによって、逆に神の持っている別の計画が、開く。この場合も、マケドニアコールで、マケドニアコールに心があった。で、この後皆さんよく知っておられる、ね、パウロとシラスの獄中での大逆転って素晴らしいことがあるわけですよね。で、これはもし、行ってしまう、このまま行ってたら起こらなかったんですね。ね、アジアで御言葉を語ることを聖霊によって禁じられた気がしたんだけれども、気の迷いだと思ってパウロは突き進んでいった。アジアで殉教した。殉教と言えるのでしょうか。ね。で、あと、それからね、一度は止まってんだけど、ピシダに行こうとしたらイエスの御霊は許さなかったけど、そこをなんとかと言って、ね、もうその後は聞かずに突き進んでいった。あなたの人生の福音書にそう書いてませんか。気をつけてください、お互い。主がストップと止まる勇気がいるんですよ。この時にね、でもね、止まれないもう一つの理由があるんです。多くの人はこう思うんですね。あ、きっと私が不十分だから、神様は本当はこれをしたかったけど、私が間に合ってないから、ダメ、ストップって言われてんだなって。ああ、私がダメだったからだっていう非常に否定的な施策。あるいは誰かのことを祈っていて、その通りいかなかったら、ああってね、この、私がもうちょっと問い出してあげてたら、あるいはこの人はもうちょっとこうしっかりしてたらこうできたのに、こうならなかったのはっていう、わかりますかね。私、子供が8人いるんですけど、一番最初に不登校になったのは長男、中学生の時。そこからですね、次男、それから長女、それから次女、それから下4人は大丈夫だったんですけども、祈りちゃんが院に行ってから、高校の時もね、勉強しすぎてっていうか、ちょっと不登校とはちょっと上の子たちは意味が違う形でね、転校しましたし、それからあと、ヨハネ君がですね、ヨハネ牧師が、 なんとあの子はそういうことはなかったんですけど、教会来てから突然不登校になりましたね。ね、まあね、私は親として思うんですよね。子供を責めてる間はまだね、いいんです、いいんですって、よくはないんですけど、大体そんなのは初めの間だけで、特にこれこんだけ続くとですね、私が悪かったんだなと思うんですよね。ね、でね、ああね、私がもうちょっときちっとさしたら、この子もあの子もって思うんですよね。で、それで随分ね、心を痛めた時期がありましたけども、やっぱりまずかった点はあると思うんです。それはきちっと神様の前に悔い改めないといけない。で、子供たちもきちんと謝ることは謝らないといけない。しかし、神様の前に悔いことを悔い改めて、謝る必要があることはきちんと謝ったら、それでもうおしまい。必ずそのことは益になるんです。そして、その結果そうなったとしても、そのストップの中にもっと大きな扉を開く神の計画があるんです。と信じてますか？と信じている人は福音を信じている人です。そう信じてない人は律法に来ています。確かに律法は大事なんですけど、律法は人を生かしません。生かしませんというのは私は守れないからね。福音が私たちを生かしてくれるんですね。誰が失敗してどうであったとしても、そのストップが来た時に、そのストップの向こう側に実は負け鬼が待ってるんですよ。だから、そのストップの中で、まあ、もし自分が何か思いなかったんだったら、ちゃんと悔やみましょう。でも悔やみたらもう絶対気になるんだから、そのことを感謝して、神様、じゃあこれも生きてくださる神様の道がどこにあるんですかって聞けば、ちゃんとマケドニアが待ってるんですよ。わかりますかね。で、皆さんね、自分だけじゃないんです。あなたの愛する人に、神が用意しているマケドニアがあるんです。知ってました。あ、うなずく人が多かった。素晴らしいな。長崎さんも今日からちゃんと福音に来てますね。これね、大事なんですよ。頭で知ってるんじゃなくて、本当に心からそれを信じてますか。これを信じてたら、自分に対しても人に対しても変わります。サタンはいるんです。そしてサタンは責め立ててくるんです。多くの場合まず人を責め立てるんです。こうやって、でもその指は必ず自分に返ってきます。最後は、ああ俺がってなるんです。そして場合によってはクリスチャンでさえ自分で自殺してしまう人が起こるんです。なぜか、責め立てるサタンの声が、ね、久保徳志、面白いこと言いましたね。エルサレムで、もう公で言ったから言いますけど、エルサレムでね、神様を信じた後にその声がね、死になさいって言われてし、やったけど、あれは今から思えばサタンだったとか言ってね、言ってますね。あれね、本当にあるんですよ。サタンって本当にいるからね、思いのうちに働くからね、まあ、大体人を最初責め立てるんです。で、サタンって説得のプロだから、罪といろんな問題があったら、あ、確かにそうだ、その通りだって思える理由が来るから責め立てる。でもそれで終わらない。必ずその剣は自分に向かってくるんです。でもそうは言うけど、俺だってそうだよね。いや、俺がもらえんだよなってなってくる。親の場合は子供を怒ってる、責めてる間はいいんだけど、それは自分に返ってくる。自分が責める。そうなると、もう、サタンの思うつぼなんですよ。で、世の中の人は結構それ多いんです。でも、それを救ってくれるのが、十字架なんですよ。そして復活されたんです。この前話したように。勝利されたんですよね。だから福音なんですけど、どうしても私たちはですね、その人を責め、自分を責めてるんですね。でも皆さんですね、そこで終わらないでくださいね。それはもう完全に十字架で贖われて、許されて、完了してる。全部がプラスに変わるのが十字架と復活の恵みでしょ。で、ストップになってしまったら、いや待てよって、きっとこの向こうに何か計画があるぞ、神の用意してる別の道があるんだぞって思ってほしいですね。ね、私たちは壁があったらね、何とかして壁を越えようと思うんですよね。でも神様ってね、全く違う方法を持ってるんです。それが神様だから、その神様を信頼していただきたい。だから立ち止まる勇気を自分に対しても他の人たちに対しても持ってほしいんですね。そういう人たちは違うんです、励まし方が。何とか頑張れ、頑張って何とか立ち向かえ、ね、頑張れば何とかできるって、頑張れ日本の人たちはほとんどそう。神様を知らない先生たちは、いい先生でも頑張れって、そういうね、頑張れ、頑張れ、頑張れ。今、だいぶ変わってきた時代が。でも私の世代なんか、もろそうでした。頑張れって。頑張ればなんとかなるんだって。だから、できない奴は頑張ってないっていうふうに暗黙に言ってるわけですよね。 暗黙にね。だいぶ今時代が変わってきましたけど、それでもやっぱり何とかしてって感じなんですよね。でもそうじゃないんですよね。ストップされたってことは、できなかったってことは、待てよって、きっと神様が他に道を用意してるんだなって、きっと神様がその人にとって、私にとって最善の道を用意してるんだなって、きっとその道があるんですよ、必ずあるんですよと期待して信じてますか。今日私ね、これね、昨日ね、南でちょっと話したんですけども、まあ、今日礼拝だったから、もう昨日電車まで祈るしかなくて、南での説教とそれから今日の説教のことを祈ったら、南に行く前にここを示さえちょっとね、でちょっとちらっと話したんで、帰ってくるとき説教はどうしましょうかって、まあ、別のことも祈ったんですけど、いやここを話して言われたんですね。もうちょっと突っ込んで話して言われたんですね。で皆さんね、ストップってかかることがある。で正直神様だと思えないことがある。自分の失敗でストップになったとか、あの人がこうだからストップになったっていうふうに思うことがある。100歩ずってその通りだったとしましょう。たとえそうだったとしても、神の許しなしにはストップにならないんです。サタンも神の許しの範囲でしか動けないんです。そうですよね。神様がサタンに負けてやられちゃったなんてことがあるんですか。あなたの神はそんな神なんですか。それは偽りの神。聖書の神はサタンさえ支配しているのです。サタンも神の許しの範囲でしか動けないんです。だからもしそれが許されたんだとしたら、しかもサタンは罪が食べ物だから、罪に突っ込んでそれをしたんだとしたら、たとえそうであったとしても主がそれを許したんだから、そのことの向こうに神様がもっと素晴らしいことを用意しているに決まってるじゃない。そうでしょ。必ず用意してるんですよ。その神が用意しているものを、いやね、聞いてほしいんです。自分に関しても誰かに関しても。私は今回のね、ヨハネ福音書の時にですね、まあ、10年前だったら危なかったと思うね、ヨハネと喧嘩して殴ってるか逆に自分が落ち込んでもう牧師やめようかと思ってるか、どっちがあったと思う。いや、年を取るということはいいことです。神様をいっぱい知るから、自分の弱さを知るから。私はもう全然違ったんですね。祈ってもらった時にパウロ牧師が言われたの、後の日になってこのことに大きな意味があった、本当にこのことが良かったと分かる日が来るって言われたんですよね。分かる日が来るって言われた、だから分かるって日が来るんですよね。で、その時にね、これ何か意味があるなと思ったんですね。一つは、まあ、終わりの時代に生きるから通らなきゃいけなかったというのと、まあ、いろんな、ね、細かいことはちょっとやめておきますまだね、あ思って、それで最後に神様にね、もうそろそろ時期ですねっていうことで言った時に、そのいくつかの道があって選択肢があってこう祈ってたんですね。で、まあ、彼に提案したんです。すみません、細かいこと言わなくてね。でその中から何を選ぶか、全く違う道を選ぶか、まあ、あなたが選んでくださいってね。でもやっぱり教会としてはもう3月31日で一つのね、きちっとね、4月以降のことに関してはね、きちっとした立場を取らなきゃいけないから、特に進学校に対してね、辞めるとか復学するとかいろいろ取らなきゃいけないって進学校のことに連絡したの。31日連絡来なかったから、あ、もうちょっとまずいなと思ったけど、神様に乗ったら土曜まで待ちなさいって言われたから、土曜までもう一遍連絡くださいって言って、その時に言ったんですね。答えないっていうことも一つの答えだから、答えなければ答えないで結構です、その場合はこちらで答えないという答えだということで対応しますと。答えがなかったらもう退学、そして一旦保護者もやめてもらうと。その上でも帰ってきたら大歓迎だし、どっかに行くとしても祝福して送り出そうと思ったんですけど、まあ、そう決めたんですね。で神様に思った。でも私ね、一番いい道があると思った、実はそれは東京に行く道ね。それは前も言ったと思いますけど、本人が一番最初にそれを願ったことと、それからこうなる前に私は東京に送れって神に言われたから、秋元牧師も私めったにすぐ言わないんで、秋元牧師に言って、秋元牧師から OK もらってたから、その前にね、だからやっぱり行った方がいいと思ったから、まあ、その道も選択の肢の一つとして、ウルトラ C としてこういう道もありますって一応書いておいたんですね。そしたら11時58分ぐらいに私は携帯を見てね、 LINE にもメールも来てないことを見てね、まあ、12時になったらもう決定やなと思ってこう見てて、まあ、もう12時になるなと思って思ったら12時同時になったんですね。ね、持ってるからハッと出た。そしたら どうしたって言ったらね、東京に行こうと思ってから、あ、そうかって言ってね、東京行ってどうしたって、いやだから安定オーケーでね、学ぼうと思ってから、 あ、そうかってですね、思ったんですね。その時ね、すごい精霊の声来た。でも私もヨハネも当然ゼロからやり直しと、一進学生として東京に行ってもう一遍最初からやり直そうと本当に思ってたんです。そしてパウロ牧師に、私が日曜日ね、まあ、じゃあ分かった、じゃあパウロ牧師に連絡をするってね、あの連絡をしてですね、でどういうことで預かっていただきたいと。で本人が長崎教会に帰ってきたいし、長崎教会のものとして行ってちゃんと学んで帰ってきたい、ここに飯があると思うからってことですね。で私もそうだと思った、飯を捨ててなかったんですね。ね、嬉しかったですね。それでそしたらですね、でパウロ牧師にそのことも書いて、こういう形で預かっていただくことをお願いできるでしょうかって言ってね、もちろん土地にいる間も 100% 土地の言う通りにしますけども、そういうことでってことを言ったら、その賛否大会がその時あってね、で私は月曜か火曜か水曜くらいに連絡来るなと思ったら祈られてね、そしたらですね、賛否大会が終わって正解が短くあって、でパウロ牧師本当にきつかったんだと思います。もう時間がなくなったことを理由に説教されませんでしたの時ね、見てた方は知ってますけど、それで終わったんですね。8時半ぐらいね、会場の関係で8時半ぐらいかな。ちょっと用事があって銀行に行ったんです。ぐね、パッてね、9時まで空いてるから、それで銀行から戻ろうとしたら、いきなりね、マジキナミ感電話があったんですよ。なんだこの時間でって、パッて言ったらね、あ、キャラですかって、はいって言うからね、じゃあ帰りますって言って、いきなり秋元が出てきたんですよね。私ね、秋元が出てくるとですね、すいません、怒られるのかとか思ってしまう。何か特別な連絡があるのかと思って、ヨハネと思わなかったので、ああ、木原君とか言って、はい、はいとか言って、緊張したらですね、言われたんですよね。ヨハネ君のことだけどってから、ヨハネ君、ヨハネですねって、はい、うん、副牧師として預かるからってね、いきなり言ったんですよ。私、副牧師として、はって言って、副牧師って言ったんですよね。うん、副牧師として、長崎教の副牧師として預かるから、こちらで、そうね、インターネット委員会とか、とりあえず部門は個人に入ってもらって、もし違うようだったら、後で変わればいいから、とりあえず部門に入ってもらって、あとは、そうね、牧師さんにも出てもらおうかなとか言ってね、そんな感じだったの。私なんか、とんちんかんの答えをしたような気がします。ね、それで終わったんですけど、涙が止まらなかった、電話切って。神様の道ってのはすげえなと思ったんですよね。私ね、すぐ行かなくてよかったと思ってるんです。半年間、おそらくあの子は他の子と違って初めてそういう引きこもりみたいになってしまって、まあね、横浜の子どもたちがいなかったら、もしかしたらインターネットでどうしたら死ねるかってことばっかり検索したそうですから、よかったなと思いましたよね、本当にね。いやね、主の導きとかね、持ってる道って違うんですよ。全然人ってのは目の前のことしか見えないし、今までの過去から判断して将来を見るんです。でも神様はこれから起こる時代とか全部知っておられて、その人に一番いい計画の道を持っていて導くんです。自分に、あなたに、自分に関しても誰かに関しても。だからストップが来たり、そのストップをね、明らかにこのなんか理由があってストップだっていうね、場合と、もう一つは、あ、失敗したと思ってストップになってしまった場合とあると思う。失敗したと思ってストップになった場合でも、いいですか、神の許しの範囲でしか起こらないんです。たとえそれは罪の結果であっても、罪の結果の場合ちゃんと悔やんでください。でもそうすれば全部許されて、それさえも益になるほどに十字架の愛と恵みは大きいのです。復活された主があなたと共にいて、必ずそのことに対して勝利と栄光を表されるんです。だから福音なんです。で、私たちは福音を信じて福音に来てるんです。だから希望があるんです。お互いに。で、面白いですね。失敗が大きければ大きいほど、恵み大きいんです。はい、多く許されたものを多く愛するって書いてあるでしょ。いつも言いますけど、1億円借金があるのと、ね、100万円との差、たまに大きいこと言いましたね。1億円の借金があるのと、100万円の借金があるのと、許された場合は、思うでしょうね、もっと借金しとけばよかった。しちゃいけませんよ。例えですからね、しちゃいけませんよ。キャラボクスそう言ってたって、そういうことに解かないでね。何だかね。だから、どんな失敗が起きても、必ず益になる。ストップってなった時に、ストップだからダメだって思わないでください。そのストップの向こう側に、神が用意しているマケドニアがある。それをどうぞね、覚えてほしいと思います。ここはね、こういうふうに解釈したらね、きっと聖書から言う人はいろいろ言うと思うけど、今日は分かってますけど、神が示されたから語ります。 聖書知識がやたらにあって講義がある方、言われなくても分かってる。でも今日は神様がはっきり語れって言ってるから言います。いいですか皆さん。人生にはいろんなところにそういうことが起こるんです。でもその向こう側に神のしているマケドニアが待ってるんです。それをどうぞ皆さんね、覚えててほしいと思います。そしてね、この前の時代ちょっとね、桁外れの祝福が用意されてる。止められてよかったですね。失敗してよかったですね。本当によかった。あなただけじゃ、あなたの愛する人は失敗して落ち込まないで、ね、よかった。そのことが必ずその人にとって祝福に変わる。神の用意しているその人のためのマケドニアがある。あなたが信じてあげてください。信じた者が一人いたら、その信仰を通してそれが成就する。それをね、ぜひね、覚えてほしいと思います。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。あなたは生きて働いておられる方で、私の人生にいろんなストップがかかります。間違い、これでいいと思ってもストップがかかることあるし、あ、失敗したと思ってストップしてしまうこともありますが、いずれにしてもあなたは弟子様、そこで止まるときにマイナスではなくて、それを益に変えてくださって、祝福に変えてくださって、必ず用意されているこの時のマケドニアのように、神の使命、神の祝福が待っていることを覚えてありがとうございます。私たちがそのことをしっかりと覚えながら、否定的になることなく、がっかりするのではなくて、神様に用意されている道を期待しながら、さらに進んでいくことができるように導いていってください。お祈りをしたいと思いますが、罪があると祈りが聞かれませんので、まず悔やみをしましょう。主は言われました。何をしてほしいんですかって。病気の癒しの方は自分の体やその方のことを思い浮かべて、ね、そこに置いてください。病気以外の問題の方はそれを神様に持ち出しましょう。自分のことでも、家族や友人のことでも、その人がどんなに離れていても、神の手はそこに伸ばされていきます。経済の問題、お仕事のこと、学業のこと、人間関係、神様はどんなことでも答えてくださいます。今本当に素直に大胆に主の前に祈りましょう。心を合わせて祈ります。どんなことでも答えられます。主に期待しましょう。天のお父様、イエス・キリストの名によって恵みの台に出てまいりました。心を合わせて祈ります。一人一人の体に触れて、病気を治し、痛みを取り除き、解放を与えてください。また心に痛みのある方の癒しを与えてください。霊的な問題を解放してください。経済の必要を満たし、こじれてしまった人間関係を癒してください。仕事や学業のことで具体的に今手を伸ばして解決を与えてください。主イエス・キリストの名によって心と体を癒されよ。いろんな事故の後遺症、病気の後遺症をイエス様って命ずる。癒されよ。腰が曲がった人、腰が痛んでいる方、その腰に触れてください。腰をまっすぐになれ。股関節を癒されよ。腰の痛みを消えてなくなれ。喉にあるがん、水道にあるがん、肝臓にあるがん、子宮がん、イエス様って命ずる。完全に消えてなくなれ。聖霊の火によって燃やされて、焼き尽くされて、今イエス様って命ずる。消えてなくなれ。体中からがん細胞をイエス様って命ずる。聖霊の炎を注ぎます。聖霊の炎を注ぎます。今焼き尽くされて消えてなくなれ。肩がですね、実際に重いんですけど、実はそれはなんか精神的な問題で、すごくなんかある方の責任とか重荷がかかっていて、なんかこう押しつぶされそうになっている方ですね。その結果実際の肩も重くなって、こうなんか上がらなくなっているんですけども、私のところに全部おのしなさい。具体的にはそのことを私に祈りなさい。そして私にそれを任せなさい。丁寧に大胆に感謝をして、そして任せなさい、祈りなさい。その時にあなたは楽になります。楽になるだけじゃなくて、その後で私の解決を見るでしょう。それはあなたにとって驚きとなる。なんか私にも神は答えてくださると思って、あなたはすごい神の愛に感動します。下ろしなさい。なんか結構大きなお金、まあ100万単位でしょうかね、そういうレベルの単位での境内の必要がある方がいらっしゃいますが、私はその必要を満たします。具体的に丁寧に祈りなさい。 その祈りの中で、主に非常に具体的に語られることがあります。その言葉に従いなさい。その時に答えられてくると主は言います。ひだがなんかすごく傷んでて曲げれない方、今その方のひだに触れてください。イエス様によって、癒されよ。最近夜眠れなくて不眠になっている方、その不眠の霊をその人の力から出ていけ。不眠の根本の原因に向かって巡る、癒されよ。今晩から熟睡できるようになります。熟睡できるようになった時に私に公開し明かししなさい。イエス様ありがとうございます。感謝いたします。イエス様の皆によってお祈りいたします。アメン。今なんか体を動かしてみて、なんか自分の体を祈った人、変化があった人いませんかね。ですかね。はい、一緒に期待します。あとオンラインの方でね、ぜひね教えてくださいね。そして神様の栄光を返していきましょう。で、体のことを祈った人はこの後、誰かのことを祈った人は祈った気にしないでね、こちらから連絡して、答えが起こってるかどうか連絡すること自体が信仰の行為になるから、本当に祈って聞いてみてください。神様に期待して、ね、主がきっと何かをなさいますのでね、一緒に期待しておきたいと思います。はい、それではお立ちください。ハレルヤ賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ子犬が悪ば、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち一人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも、豊かに、限りなくありますように。アメン。どうぞお座りください。それではお知らせをお願いいたします。